今朝は神戸親愛教会の兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができますことを心から嬉しく思っております。私は現在東京にあります大森恵み教会という教会で牧師として仕えています。元中野にありました実感坂連合長老会の実感坂教会の牧師をしました後、大森恵み教会に移って6年目になります。で、大森恵み教会は、連合長老会ですとか改革長老教会には属していない教会であります。もともとは組合教会の伝統を持つ教会であります。最初は、教派も違い教会の規模も形態も違う教会に赴任して、多くの戸惑いがありました。連合長老会でずっと教会形成をしてきた者にとって当たり前だと思っていたことが当たり前でなかったり戸惑うことが多くありました。けれども一つ信頼のもととなったことがあります。それはもう最初からありました。それは多くの教会員の方々がまず礼拝を大切にし御言葉を熱心に聞くという姿勢があったということでありました。どんなことがあっても、教会でいろいろなことがあったり、家庭でいろいろなことがあっても長年どんなことがあっても教会に来て教会生活をしている多くの方々がおられ、御言葉を熱心に聞く姿勢が感じられました。私はその御言葉を熱心に聞く姿勢というものがその教会にあれば教会は健やかさを保つことができると確信しております。教会形成の第一歩をそこに置くことができます。御言葉を熱心に聞くということは礼拝を何よりも大切にするということであります。今大森恵み教会では長年古い礼拝堂が建っていましたのを2年前耐震の問題で壊しましてようやく新礼拝堂を建てるという、教会堂建設が具体的に、今週から始まりました。神戸親愛教会の方々にも覚えていただき多くの尊い献金を捧げていただいたことを心から感謝しております。全国の連合長老会や改革長老協会協議会の諸教会からもこのような祈りと献金が捧げられておりますことに本当に励まされております。外側の建物礼拝堂という、礼拝堂建設とともに自分たちの教会の中身自分たちの教会を守ってきたその信仰中身について自分たちの教会のルーツが今のカルバにあるということを改めて自覚しながら教会形成を行っている最中です。やっと具体的な、建設が始まりましたのでこの1年は、教会について中身について少しみんなで学ぼうという1年にしようとこの前執事会で話し合いました。さて本日聖書箇所に選ばせていただきましたローマ人への手紙の12章2節今日は2節を選びましたがその前の1節の御言葉からちょっと見てみたいと思います。兄弟たちよそういうわけで神の憐れみによってあなた方に進めるあなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。で、このあなた方の体を生きた聖なる供え物として捧げなさいというこの御言葉ですけれどもこれはちょうど大森恵み教会の民間聖句として私たちが赴任する前から選ばれていた聖句でありました。数年間ずっとこの聖句を変えることなくこの言葉を教会の標語として掲げております。私は なぜこの聖句がこの教会の標語として何年も掲げられ続けているのかと思いながら、新しく赴任してあえてこれを変えるという、必要性も感じないで5年間過ごしてまいりました。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさいというこの言葉から、お守り恵み教会がこれを選んだというのはどうしてかと考えると、教会の研究を促すためのためにこの制服が選ばれたのかなとも思いました。そこには献金の本当の意味を知って献金を捧げようという志が現れていると思います。身も心も神様に捧げるということが、私たちの信仰生活の基本であると思います。さて、使徒パウロが言っているローマ人への手紙の2章1節の言葉です。兄弟たちを憐れみによってあなた方に勧める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる生贄として捧げなさいという言葉についてまず考えてみたいと思います。生贄という表現から自分の体を捧げるというのは、自分の身体とか肉体ということをまず連想します。けれども聖書が語り、それをずっと読み続けてきた、私たち教会の信仰から考えますと、これは単に肉体や体のことだけではなくて、私たちの全存在、心を伴った私たちの生活、人生の全てであるということができると思います。ではなぜ私たちが全てを神様に捧げるかといえば、神様ご自身が御子イエス・キリストを通して 100% ご自身を私たちに捧げ尽くしてくださったからなのであります。一節が体という表現を使っているのに対して、今日の聖句である2節では心という言葉が出てまいります。あなた方はこの世と妥協してはならない、むしろ心を新たにすることによって作り変えられとパウロは言うのです。2節のこの心という言葉、これも単に私たちの内面とか魂のことを指しているのではなく、人間の内面の側からも語りつつ、私たち自身、私たちのすべてということなのであります。2節は自分の体、自分の生活のすべてを神に捧げるという生き方を勧められたキリスト者が、今やこの現実の世界にあってどのように生きていくのかを語り始めるのであります。パウロはまず、あなた方はこの世と妥協してはならないと言います。妥協するという言葉は、元のギリシャ語では同じ形になるという意味の字が当てられております。同じ形になるということから、従うとか順応する、そして妥協する、習うという意味が出てまいります。このパウロの言葉は、私たちのうちに共感と疑問を引き起こすことでしょう。理想を持ってこの世界をよりよく生きようとする人々にとっては、この言葉は常に同感できる言葉であります。この世と妥協してはならない。この世と妥協するのではなく、自分自身の信念であるとか、自分の理想に従って生きるということを励ましているように思われるのではないでしょうか。一方、常にこの世に身を置いて責任を持って生きることの大変さというものを実感している人々にとっては、 この言葉に違和感を抱くかもしれません。この世界、この現実を生きるとは、そのような理想を貫くことはできない。この世と妥協してはならないと言われても困る。政治の世界に代表されるように、それは妥協以外の何者ではない。だから、この世に妥協してはならないという生き方は、理想主義者の言葉のように思えるのであります。けれども、パウロは、この世と妥協してはならないというこの言葉で、理想主義者を擁護しようとも、あるいは現実主義者の反感を買うことも考えているのではないと思うのであります。大切なことは、この世という言葉でパウロが何を意味しているかということなのであります。聖書が言っているこの世という言葉、これは一言で言えば神の救いが実現されていない世界のことであります。神のご支配が確立していない世界です。キリストの救いによってまだ新しくされていない世界のことであります。今なお罪と悪の力によって身も心も支配されていない世界です。そうしますと、この世界というのは私たちの外側に存在する世界全体のことでもありますけれども、同時に私たち自身のことでもあるということではないでしょうか。私たち人間はいいものから悪いものまで、あらゆるものから支配されやすい存在であると言っていいでしょうか。自分の感情とか、自分の興味、自分の欲求、自分の心の傷やコンプレックス、あるいは富や名誉への欲求、性的な欲求、この世で生きていく私たちはあらゆるものに支配されて生きていかなければなりません。例えばそのような私たち、幼い子供が遊ぶ姿を思い起こします。名前を呼ばれても夢中で遊びに熱中している。その熱中していることは別な欲求を満たすものを発見できるまで続くのであります。おもちゃに熱中する子供をおもちゃから一時引き離すためには、おやつの袋を用意して食欲という別な欲求に注意をそらそうとします。子供の場合は無邪気で子供の姿を微笑ましく受け止めることができます。けれども同じことが大人によって起こると、それは微笑ましい出来事では済まされないで、人間の悲惨な棒のようなものに移り、激しい憤りや失望を味わうということがあるのではないでしょうか。パウロはこの世、すなわち結局は自分自身を主人にしてしまう者たちの世界、このようなこの世的な生き方ではなくて、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御旨であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと今日の御言葉で進めるのであります。この世に支配されない生き方が神に目を向けるときに与えられるということを言うのです。心を新たにすることによって作り変えられと言っていますが、この心という言葉はもともとギリシャ語ではヌースという言葉の複数形が使われております。私たちの精神、理性とも訳せますが、ここではもう少し広い意味で、内面から見た私たち自身、私たちの存在そのもののことを言っていると思います。その心 心を作り変えられることをパウロは進めるのです。作り変えられるという言葉はメタモルフォーというギリシャ語で、変容するとか内容や本質が変わるという意味を持つ言葉です。英語にメタモルフォーゼという言葉がありますが、その語源となった言葉であります。次の新たにするという語もまた、内容が徹底して変えられる、変容するという意味を持った言葉であります。 C.S. ルイスという人をご存知でしょうか。イギリスのキリスト教思想家で、ナルニア国物語という有名な方です。この C.S. ルイスはたくさんのキリスト教神学のエッセイを残しております。私は、この C.S. ルイスのエッセイが好きで、この C.S. ルイスの言葉にキリスト教信仰についての多くの示唆に富む言葉があります。ある書物の中でキリスト教の救いということについて言っている言葉がとても印象に残っております。キリスト教信仰を持って生きるということは、人間にとって進歩とか進化ということであるというようなものではなくて、変態であるといったのを思い出しました。この変態というのは、ちょうど蝶とかガの幼虫がさなぎになって、そして脱皮して全くそれまでとは違う姿に変わって羽を持ったガとか蝶になるという、変態という。そのようにキリスト教信仰によってキリストの十字架の救いと復活を受け入れて生かされるものは全く違ったものに生まれ変わり変えられるということが、このパウロの言葉によって語られているのです。聖書が言っている人間が根本的に変えられるというのは、罪の支配下にいて様々に支配する者の前に、なすすべもない惨めな私たちがその支配から解放されて本当の自由を与えられるというけれども、私たち自身のことを考えてみましょう。私たちは自分が変わろう、変わりたいと思っております。しかし自分を変えるというのは本当に難しいことであります。私たちが何かにとらわれ支配されることから解放されたらどんなにいいかと思うのですか。自分で自分を変えることほど難しいことはないということも知っています。変わらなくてはならないのは自分であると自覚していても、自分を変えられない現実に日々直面するのであります。例えば結婚生活を始めた夫婦がだんだんと相手の欠点が見えてきて、生活をしているうちに互いに相手に要求を突きつけ合うことがしてもあります。もっとあなたは優しくしてくれなければと互いに要求し合うのです。あるいは親が子供に様々な要求をすることがあります。もっと勉強しなさい、もっと勤勉になりなさい、もっとちゃんとしなさい、もっとこうあってほしい、いろいろ相手に要求があります。けれども相手に変わることを求めても、決して自分自身が変わろうとしない限り、夫婦の関係やあるいは親子の関係、私たちが身を置いておりますさまざまな人間関係の中にでは、本当に変えられて新たにされていくということはなかなか難しいと思うのであります。そういう人間、私たち人間の在り方を振り返ってよく考えてみますと、私たちは例外なく一つの世界、 つの時の中に住んで堂々巡りを繰り返し、ぐるぐると同じところを回っているだけなのであるということに気づくのではないでしょうか。そんなうちに自分を見失っている、相手のこともわからなくなってくる。ちょうどおもちゃに熱中している幼子がその世界に入り込んでしまうと、一切他の世界や声に耳を傾けることができなくなってしまうようになるのです。そしてそれは創世記の最初の人間、アダムとエヴァの姿であります。エデンの園に置かれて、何一つ不自由、何一つ不安もないのに、善悪を知る木の存在を知り、その身に捕らわれて、それを食べたいという欲求に支配されてしまったアダムとエヴァのようなものであります。アダムとエヴァは結局自分たちに与えられた自由のゆえに、その欲求に従ってしまうのであります。自分の中に湧き上がるものにとらわれ、そして支配されるようになる。神の言葉、神のご命令ではなくて、自分の中にある欲望にとらわれていく。聖書はそのようにして何かにとらわれたように存在する人間の在り方を罪と言いました。とりわけ自分自身の欲望や自分自身の利益の虜になって、他者を忘れ神すら忘れてしまう在り方を罪というのであります。そのような人間の在り方を変えるためにはどうしたらいいのでしょうか。パウロは、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきであるときっぱりと言っております。自分の世界に閉ざされ耳を貸さなくなっている私たちが、まず神に心をあげる、神の御心が何であるのかを聞くということ、自分を虜にしているものから離れる唯一の道であります。神に心を向け、神に心をあげるのであります。そして私たちに対して神がどのようにお考えになっているのかをわきまえる、神の御旨、すなわち神の御心とは神のご意志などとも訳せる言葉です。では神のご意志とは、それは聖書に書かれています。そしてそれは究極的に私たち人間への神の絶対的な要求とも言えることであります。その神の要求とは何か、人間に無理難題を突きつけて、ああしなさい、こうしなさいというものでは全くないのであります。それは私たち人間の現実、罪を知り罪にとらわれている在り方を変えて神のもとに戻りなさいという要求であります。パウロは続けてこのように言うのです。何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。わきまえ知るという言葉は、元来鉱石の中に入っている鉱物の含有量を調べる、試験するという意味の言葉であります。そこから転じて検査するとか本物であるかを鑑定するという意味になりました。つまりいろいろある中で何が本物かを見分けるということであります。常にまず何を聞くべきであり、まず何を見るべきなのかをわきまえ知る、それがパウロが言っているわきまえなさいということです。 そしてそれは常にそこに戻ってくる絶対的な尺度であります。また全きことというのは、人間が倫理的に正しい人間になるとか、非の打ちどころのない 100% 完全な信仰者になるということではありません。そうではなくて、神が何を命じておられるかを聞くようになるということです。ある聖書の仲介者は、この全きことという言葉の最良な注釈となるのは、福音書、マルコによる福音書の12章30節以下であると語っております。そこには、一人の律法学者がイエスの前に進み出て、あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうかと聞いたのであります。それに対する主イエスの答えは、第一の戒めはこれである、イスラエルよ聞け、主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛しなさい。第二はこれである、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にない、と主が答えられたのです。最初の戒めは、本日ご一緒に読みました旧約聖書申命記6章5節以下の言葉であります。今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に出している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。これらの聖書の言葉は、神の命じること、すなわち神の言葉が私たちの生活と完全に結びついているということを意味しているのであります。起きている時も、寝る時も、道を歩いている時も、神の言葉を忘れず覚えて心の内に置いておきなさいということです。これがパウロが言う全きこと、すなわち完全ということなのであります。第二の戒めは、レビ記19章18節からの言葉です。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない、私は主である。主なる神を愛し、隣人を愛する、この二つの戒めこそ神が望むことであり、神の御心、ご意志であります。そして私たちは知っています。このように神が喜ばれる全きこと、完全を私たち自身はできないと知っています。しかし神の御心のままに生き、その御心を達成することは私たちにはできないけれど、神の御子イエス・キリストだけがそのことを行ってくださったということを私たちは知っています。したがって私たちが心を新たにして生きる、神が何が神の御心であるかを尋ね求める生活は、私たちが常に信仰を保ち続ける生活によってしかできないのであります。その信仰の要は、私たちのために十字架にかかり復活され、死と罪に勝利された主イエス・キリストであります。コリントの信徒への手紙の第2、5章17節にこのような言葉があります。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。さらにコロサイの信徒への手紙、コロサイ人への手紙の1章13節から14節には、神は 私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださった。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを受けているのであると語っております。私たちがイエス・キリストの支配下に移されるということ、これが新しくされるということであります。私たちを虜にしているあらゆるものから離れるためには、このキリストの虜になるということなのであります。少し話が横道にそれますけれども、小津安二郎という方をご存知かと思いますが、この小津安二郎の東京物語という映画があります。時々私は DVD で見たりするわけなんですけども、改めてこの映画がよくできた映画であるとこの前見て感心しました。東京物語という映画は、年老いた両親が尾道から、東京の長男と長女のところにしばらく、東京から出てきて長男と長女のところにしばらく滞在する何気ない風景を描いた映画であります。東京の生活の慌ただしさ、美容院を経営する長女、医者として病院を開業している長男、そこには毎日生きているという一つの現実の世界がございます。一つの時間が回っています。尾道から出てきた両親には入り込む隙間もないほど電波テンポが速い都会の時間が回っています。老夫婦は子供たちの時間の中になかなかうまく入れないのです。子供たちも年老いた父母と一緒の時を過ごすことがなかなかできなくて、心を通わせることが結局できないまま時が何日か過ぎてしまいます。ただ一人、次男のお嫁さん、亡くなった次男のお嫁さん、次男は戦死して未亡人になっていたわけなんですけども、このお嫁さんだけと心を通わせることができました。実の息子や娘からは何のいたわりも心の通い合いも経験しないまま、自分の居場所もない寂しさを感じながら、また尾道に戻っていく老夫婦です。そこには年老いていく人間の悲哀というものが表現されております。やがて尾道に戻った母が病気にかかり亡くなってしまいます。母危篤の電報を受け取って、息子と娘たちは大急ぎで尾道の病院に駆けつけますが、もうその時は遅く、母は亡くなってしまいます。葬儀が終わって、またあたふたと長男長女は元の東京の生活に戻ってまいります。ジュウ・チシュウという俳優さんが演じる父親がとても味があって好きなんですけども、義理の娘、すなわち戦死した唯一心が通じ合った息子の嫁に母の形見の時計をあげるのです。そしてこう言うんですね。妙なもんじゃ、自分が育てた子供より、いわば他人のあんたの方がよっぽど私らに用してくれた、いやありがとうと、深く頭を下げると、義理の娘のりこさんって言うんですけども、涙ぐむ、そういうシーンがとても印象的で、見ていてこちらも涙ぐんでしまうような場面でしたけれども、私たちの日常生活にもこのような場面がいくつかあると思います。自分自身の時間の中に生き続けている私たちが、ふと自分自身の価値観や時の感覚というものが全てであると思い込んでしまうわけです。一人で世界のロークを背負い込んで生きているのかのようになってしまう。しかし、ふと全く異なった時の流れや価値観というものに触れたとき、私たちは新しく生きるきっかけのようなものを経験することもあります。新しく生きるきっかけというのは、大抵の場合 人との出会い、まあ、そしてその人と心を開いて心を通わせることができた、まあ、そのような心がこう温まるというか慰められるようなところから始まっていくものです。聖書が語っている新しく生きるという事態は、もっと根本から私たち自身の生活あるいは世界の時の延長線上ではない全く新しいもの、すなわちキリストの命に触れることによって、このキリストが私たちの心を開き、キリストの命と心を通じることによって、神のご支配、神が与えてくださる時の中を生きるようにされているということを、まあ、新しく生きるという言葉を示していると思います。神の支配に生き始めた人は、何が神の御心であり何が良いことであるかを真剣に問います。もしこのような問いが自分には関係ないと思っているならば、おそらくそれは信仰とは無縁のところに生きていると言えるでしょう。主イエスが福音書の中で非難されたイスラエルの民は、律法を守ることに悪せくして、結局神ご自身と心通わせることがなくなってしまったのです。神の一人子イエス・キリストを神の子と認めず、そしてイエス・キリストがいらっしゃるのに、その出会いを自分の経験の中に入れることができなかった。信仰に生きる生活というのは、何が神の御心であるかをいつも問い続けるのであります。それによって私たちの生活の中に神の時、神の御心が入ってくる、そのことによって私たちの生活が常に新しくされていくものだと思います。神の御心を知る人生を私たちが与えられ歩んでいます。その歩みの中で私たちは必ず変えられていくものと思います。自分で変わりたいと思っても、それは本当になかなか難しいことですが、神の言葉を熱心に聞く、キリストを見上げて従っていこうとしているうちに、それは決してすんなりとしたことではありませんけれども、いつの間にか新しく変えられていくのだと思うのであります。それは私たちのこの世の生活の延長線上にある進化とか、そういうものとは全く違うものです。神が私たちを神に喜ばれる生き方へと変えてくださるのであります。しかしそのためには、神の御言葉を熱心に聞き続けなければならないと思います。礼拝において主イエスが現臨されるこの礼拝において、兄弟姉妹たちと共に、そして洗礼を受け、キリストの命に結ばれ、そして聖餐を受け、このキリストの命をいただき続けることによって、神の御心が行われる、神の時が私たちの現実の生活の中に突入してくるのであります。そして私たちはこの世とは違う神の時の中に永遠に生かされるものとされるのであります。この信仰の原点に常に御言葉から導かれ、そしてここに共にいてくださる主イエス・キリストに心を上げ、心からの礼拝を捧げ続ける、そのような恵みを私たちはこれからも感謝しつつ続けていきたいと思うのであります。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今朝は神戸親愛教会の愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。 神様が与えてくださる御言葉は私たちに新しい命を与え生きる力の源であります。私たちが現実生活の中でどのようなところにいても神様から隠れるような生活をするような時にも、あなたは私たちに御言葉によって呼びかけ、そして身元に引き寄せようとしてくださっております。どうぞ世の終わりまであなたの御言葉から離れず主と共にいることができますように導いてください。神戸信愛教会が主の体なる教会としてこの地に福音をこれからも明かしし続け、教会に連なる兄弟姉妹がこの世での歩みと働きの中で主に従っていく、その道筋をあなたが守り祝福を与えてください。全国に建てられた主の教会がこの世の救いの源を明かしし、一人でも多くのまだ救いを知らない人々が教会に訪れることができますよう、私たち教会に託されている伝道の技をさらに知恵を与え力を与えて強めて祝福してください。病の中で忍耐の日々を送っている多くの兄弟姉妹の上に主の癒しの御手が力強く置かれ、日々平安のうちに過ごすことができますように。また全国で災害に遭い困難の生活悲しみの中にある多くの人々を思いますが、どうか主の救いの御手が伸ばされ、そして苦しんでいる人、悲しんでいる人に主の慰めと平安が与えられますように。この礼拝の時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。